はい、今日はエレミア書の21章です。でこれはどんな状況かということですね、紀元前の600年ぐらいからですね、だんだんとこのユダの国は近くの新バビロニア帝国ですね、からだんだんとそこが強力になってきて攻めてくるということはだんだん強くなってきたわけですね、そういう気配が。そしてユダの国は最終的には BC イエス様よりかの誕生よりも一応ですね586年には滅びてしまうわけです。その頃のに神様が呼び出した預言者がエレミアなんですね。エレミアがその頃に呼び出された人だったわけです。でそのように時代状況をこういう旧約聖書を読むときは少しでも知っておく必要があるわけです。現実にこの当時世界で一番大きい強力な国、そのあたり一帯を制覇して、そうした国が攻めてくるとという状況にあったわけです。でけれどもそこの住んでる人たちは偽りの預言者によって安全だということが語られていたわけなんですね。けれどもエレミアだけがこのはっきりと本当の神からのメッセージを聞き取って、それを人々に繰り返し訴えていたわけです。で、当時の宗教的指導者預言者と全く別のこと、反対のことを言ってたものが非常に憎しみを受けるんだ。国中の人からですね、前は国を売るものだと、そういったことは戦前の日本でもよく言われたんですね。今頃でもですね、ちょっと反対のことを言うとお前を日本人か、日本人じゃないとかですね、そういう類のことを言ったりするわけです。そんなことを言う人自体は本当の日本人ではないということにもなりかねないことですね。そもそも日本人とは一体誰なのかということもなりますね。この我々も小さな尖閣諸島というのをどっちが取ったとか言いますが、もともとはこの大和民族、日本現代の日本人もアイヌの人たちがおったのをですね、徐々に奪い取っていったわけなんですよね。そういったふうなこともですねありますが、そこでですね、この当時の人はどういうことを言っていたかということもちょっと見てみたらいいわけです。ですね、例えばこのエレミア書の少し後ですね、繰り返しこれも出てくるんですけれども、27章にも出てきます。27章の初めの方ですね、初めとか27章の9節、9節からのところ、今日のところとつながっているわけです。9節以降ですね、当時の預言者いろんな人たちを聞き従うなと、彼らはバビロンの王に仕えるべきじゃないと。それも普通はそうですね、外国から来たですね偶像の神しか知らないような支配者に聞くなと、ごく当たり前に聞こえるわけです。でもそれが偽りの預言だと。けれども11以降にありますが、しかし首を差し出してその侵略者たるバビロンの王の首輝を追って仕えたらその国民を残すのだと。でそこに住まわせる。でユダの王にもこういう言葉を語ったと。 首を差し出してバビロンの王の首を切って、そのために使えないですといかんと。だから他の当然ですね、人たちはそれを正反対のことを言ってたわけですね。我々は神のために守りがあるんだと、だからそんな人は全然ないと、まあ、やっつけられるんだということだったわけです。そのぐらいですね、神の声というのと人々の大多数の指導者の考えと全く違うということは歴史の中でもたくさんあった。つい日本でも70数年前、今もそうですけども、ああいうふうに中国に侵略をして大量の人を殺していくなんていうことが本当の真理であるはずがないわけですが、それをほとんどみんな日本人はその悪の霊にごまかされて、そういうふうにしていったらですね、全てを支配できると、そういうような全く間違ったことを当時の指導者も、仏教やら神道者ら一部の多くのキリスト教徒の指導者までそんなことを言い出したわけです。今から見たら本当驚くべきような状況だったんですね。だからここに書いてあるようなことは決してはるか昔、2600年の昔のことではなくて、ずっと同じようなことが全世界ででも続いてきたわけですね。全くの偽のこと、偽りのことが宗教的な指導者、恣意的指導者、あるいは文学的な指導者ですらもその間違ったことをみんな一斉に言い出すようなこと、現実に起こってきたということなんですね。まあ、そういう状況で、あるというわけですね。で、このと繰り返し、例えば23章の30節以降にもあります。エレミアの23章の30節以降、30節こんな言い方がされてますね。私は仲間同士で私の言葉を盗み合う預言者たちに立ち向かうの。私ってのは神様ですね。神の言葉を盗み合って適当にですね、勝手に悪い方に使うと。主が守ってるんだから主の平安があると、あるいは神の力をもらってる、あ、敵は必ず滅ぼされるって、これ偽預言者もいわば天使の衣をかむってくるということが言われたりします。自分の舌先だけでその言葉を神からのメッセージ託せんと称して言うような預言者たちに立ち向かうと。偽りの幻、夢、偽りのことを見たのにこれは本当だという。で、神様はこういうふうにですね、偽りと気まぐれを持って民を迷う宗教的に惑わせる人たちを決して使わせてもいないんだと、まあ、こういうことをですね、はっきりと、まあ、こういうふうに言っているわけです。はい、まあ、そういう状況でですね、間違ったことを繰り返し言ってる、そこの状況で言われているということです。はい、元のところに帰ります。で、そのように安全だ安全だというただ中でエレミアがですね、言ったこと、神様から聞いていったことが3節以降にあるわけです。ゼデキアっていうのは当時のユダの王ですね。この当時は北部のイスラエルはもうアッシリアによってとっくに滅んでいたわけです。で、5節から見ますと、私はこれは神の言葉として聞いた言葉ですね、主はこう言われるというのが4節にあるように、力ある腕を持った前たちに敵対し怒り憤り激怒して、ずいぶんひどいようなきつい言葉が書いてあります。そしてこの都、エルサレムに住む者、人も獣も激しい疫病によって死ぬ。そうしてさらにバビロンのネブカドネザルの手に渡す、捕囚となって連れて行かれる。そしてさらにバビロンの王は彼らを剣持って殺すんだと。もうこれ以上はないと思うほどのひどい状況を神様がエレミアに語ったというんですね。 なんでこんなことかというと、全く本当の神様を信じないばかりか、神の言葉を偽りに用いてですね、神からの言葉でないのを神の言葉と言って人々を全く惑わしている。しかも人々もそれに喜んでついていっていると。いくら言ってもいくら言っても預言者は迫害するばかりで、全く聞こうとしなかったら、その行き先は非常にこのように厳しい裁きが起こるのだということをはっきり知らされたということです。西預言者は安全だ安全だと言った。ところがエレミアはこんなひどい状況が起こるんだと、悔い改めなければこんなひどい状況になるんだと言って、必死で命がけでエレミアは言い続けたわけですね。本当に愛を殺されそうになったり、井戸に放り込まれたりしたわけですが、でそこで出てくるのが8節。神様はですね、命の道と死の道と2つの道、これはもう本当に単純な道で、このことはこのエレミア書が書かれた2600年近く前から今日至るまで2600年、あるいはアブラハム3700年も前からもうずっと、その意味では本来人間の道っていうのはたった2つしかない。普通はそんなことも決して言われないと思います。人それぞれに道がある、これもそうですね。それはもう商業的にもですね、公務員もら公務員にもたくさん種類があるしですね、農業の人もあれば林業の人もあればですね、 IT 関係の人もあれば旅行業者もあればと、もう実にたくさんのそれぞれの道だと。けれどもそれら全てはですね、霊的にまとめ上げるとたった2つなんだというんです。実際にする仕事はそういうふうに多様なものですけれども、人間の道、心の道としてどこを歩くかということはたった2つしかない。命に至る道か滅びの道、死の道かということなんだと。こういうことはもうずっと聖書がそのことを非常にはっきりと言ってるわけです。でその宣言っていうのも本当に単純明瞭ですね。我々はこの聖書の世界を知らない学校の教師たちから言われるから、この世はいかにも複雑極まりないと言われたけど、聖書の世界をすると非常に単純な率直なわけです。でそのことを聖書の最初から実は宣言していたということなんですね。この世は闇と混乱だと。でもそこに神は光あると言ったら光ある、その神が宣言されて光の道を個々の人も知れて、光を受けて進むかと、光を受けないで済むかと、闇と混沌のままで、そういうふうにはっきりとですね、最初から宣言されていたわけですね。で、そのことはだから当然エレミア書以前から非常にはっきりとした形で書かれてあったので、今まで鳴り響いてるんですけども、エレミアの時代よりもっと前からはっきりとした形で言われておったわけで、これが新明記なんですね。聖書の最初から言われているけれども、言葉としても非常にはっきりとして言われたのが、新明記を全体として非常にこの御言葉につくことの重要性をもう情熱的というかですね、激しい熱意を持って書いてあるところありますが、新明記の30章30章がこれ全体がそういう2つの道のことを繰り返し繰り返し、そういう特別な内容は主に対する激しい情熱的な雰囲気があるんですね。神の言葉として語っているわけです。30章の1節からですね、ここでは祝福の道、呪いの道ということを書いてあります。祝福の道は2節にあるように、心を尽くしっていうのは以前から言ってるように、言語では全ての心、英語や外国語訳もだから全部そうなってるんですね。 All your heart です。全ての心、心のさまざまな能力、全てを持って魂を尽くして、全ての魂、霊的なもの全てを尽くして神の声に聞く、これは言語は聞くという言葉ですが、この訳では聞き従うと訳してあります。で聞くということなんですね。心を尽くし、全ての心、全ての霊的なものを持って、聞こうとする、それが祝福への道だと、 そしてこのことは6節、今の三次章の6節にも同じような表現をまた繰り返していますね。あなたとあなたの子孫の心に割礼を起こし、心に神が印をつけて、ここでも心を作り、すべての心とすべての魂をもって主を愛する。さっきは御声に聞く、同じことですね。御声に聞くということは、神本当に心から心を注いでるから神の声に聞こうとする。そしてそのことは決して難しいことでないと11節にも言われています。神様の声に聞きなさいっていうのは本来難しいことじゃないと。これは後に使徒パウロがローマ書の中で引用したところですが、この14節、新明記の30の14節、御言葉はごく近くにあり、心と口にもあると。これ神様を信じるようになったら、神様のことをいつも礼拝するんであれば、いつもその神様のことがすぐ近くにあるはずだと。しかも今日私たちはこう書かれた書物を神の言葉として大量にいただいている。昔の人は聖書もなかったわけですが、そういうふうに何か神の言葉というととっても遠いようなけど実に近いんだと。だからその神の言葉に聞くということ本来みんなできるはずなんだというんですね。そうしてまたここで15節、違う表現で書いてありますね。2つの道、15節、30の神明記、2つの道とは命に至る、命と幸いに至る道か、死と災い、滅びへの道なのかと。死を愛し、その見始め、起きてもみんな方もみんな御言葉ですね。御言葉に聞いて守っていこうするならば命を得るのだと。けれども17節以降にあるように、それに聞きませんと言って、他の本当の神でないものに従ったならば必ず滅びへの道行くということで、その後も何度もですね、この後本当に繰り返し繰り返し、19節にも、天と地をこのための証人として呼び出すと思う、こういう言い方までしてるんですね。他にこんな言い方はないです。天と地、この宇宙全体をこのことの真理の証人だと。これぐらいこれは絶対的なことなんだと思うんですね。神の言葉に聞こうとしたら本当に命を得る、それに死を向けて踏みつけたりしたら必ず滅びるんだと、この二つの道しかないということで、だから私たちがどんな状態になろうとも神様の声に聞こうとする、この聖書の言葉を読んで耳を澄まそうとする、ただそれだけで命に行く。だからそれは職業的にどんな職に就こうが、年いくこと、あるいは病気になろうとも、倒れても、あるいは大きな罪を犯そうとも、罪を犯しても一層イエス様の十字架を仰いでその許しの声を聞こうとする。それによって命の道へとですね、すぐに引き戻されるという、私たちもいよいよ死の間際になったら一層神様の約束をしっかりと思い浮かべる。だそれだけで命の道へそのままスッと接続していくということです。で、こうしたこの命の道か滅びの道っていうのは、もう当然聖書全体をそれを言おうとしているものだからあるけれども、あと、まあ、いくつかもですね、国境の関連としてここだけに言われているとか思ってはいけないので、例えば詩編の全体の要約が詩編一編にあるんですね。 その詩編一編も実はこの二つの道をはっきり言っていたわけです。詩編第一編というものがこの精神をまあ言い換えたわけです。詩編第一編の二節と四五ですね、二三と四五がこういう形で対比してあるわけですね。詩の教えてありますが、これはヘブライ語でトーラーという言葉で、他のところでは律法ともよく訳されてします。御言葉だから御言葉を愛す、そして喜ぶ、御言葉を愛し喜び、その御言葉を昼もよりも心にあって瞑想する、黙想する、心に置くということですね。それがこの命、葉もしおれない実を結ぶ命けれども、その御言葉を全く聞こうとしない、それを踏みつけようとする者は吹き飛ばされるもみ殻のように軽い存在になって、最終的に滅びに至るという、そういうふうにここでも2つの道を実は言っている。詩編全体もまたこの2つの道、嘆き苦しみ、あるいは訴える詩もですね、何とかしてこの苦しみからこの神様の祝福の道へ帰りたいという、まあ、切実な願い、叫びがこの詩編も多く占めているわけですね。苦しみとの時の叫びというのも、うっかりしとったら別の道に引き戻されるわけです。苦しい時や試練の時はもう神様なんかおるもんかと思ってしまったりする。それでどうかそういう子行かないようにということで、どうか神様助けてくださいと、まあ、その神様に従う道に何とかしてとどまりたいという、そういう切実な願いが詩編でもたくさんあります。そういうふうにこの2つの道しかないという観点から、この詩編全体もそういうふうに織りなされていると、人間の生の声でですね。それは当然イエス様ご自身もそういったことをいろいろ当然言われていますが、イエス・キリストのお言葉としてそんなどういうことがあるのかということだけあと触れておきたいと思います。それは有名な言葉ですね。マタイの福音書の7章、命か滅びかと、マタイの7章の13、マタイの7章の13は狭き門から入れ、ここで滅びに通じる門は広く、道も広々して、みんながそこから大方行ってしまうと。しかし命、これも命か滅びかと、それにたった2つの道なんですね。門も2つだと。命に通じる門はなんと狭く、道も細い、見出すものが少ないと言われております。実際のところ現代を見ても、キリスト様を真剣に求める、キリストのことに傾けよう、耳を傾けようって日本で本当に少ないということを思います。こういう形ではっきりとこの有名な言葉も、道は二つなんだ、どっちかなんだということを言って、あと一つだけ挙げとけば、これも非常に有名なことです。でも普通はこれは二つの道として言われているということ、あんまり気がつかないことが多いと思います。それはヨハネの有名なブドウの木の例えですね。15章、ヨハネ15章も実はそれだったわけです。15章の5節6節ヨハネ福音書の15章の5節6節がその2つの道のことを書いてあるわけです。198ページですね、新教訳では。 五節、私はブドウの木であなた方は枝だと、人が私のうちにとどまる、これはとどまるという英語ではリメインアバイディングということは繰り返し言ったところですが、直線的に単につながっとる点ではなくて、うちにとどまるという言語もその表現です。うちにとどまっており、私もこの人のうちにとどまっているならば豊かに実を結ぶ、この豊かな実、これは一言で言えば永遠の命でもあり、神様の命だから真実や愛や清いもの、あらゆるものを全部これ含んでいるわけです。そういう豊かな実になれば、それがまた人にも伝わっていく、そういうこともまた実けれども、私のうちにとどまろうとしないもの、さっき言った言葉で言えば神様の言葉なんてあるはずがない、そんなもの聞きたくないと。で、私のうちにとどまろうとしない人ならば外に投げ捨てられて枯れて焼かれるっていうことがあります。このこともはっきりとこの2つの道ということを言ってるわけです。はい、そういうふうにですね、この聖書、キリスト教世界によっては極めて単純明瞭に言われておるので、私たちはこの聖書をですね、しっかりと持つと、そしてこの本当のメッセージを絶えず聞き取ろうとするというわけですね。そうすることでこの世の誘惑は絶えずそらして滅びの道へと引っ張ろうと、イエス様が言われたように、そちらの道はずっと広いから、そういうことで私たちもこうした礼拝も御言葉を読むのもいいの、みんなその一つの道の方にとどまろうとする営みだと思うんですね。はい、それでも今日はそこまでにしておきます。